皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャホン、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第194回になります。この1週間も結構大会行われてましたね。まずはそちらをご紹介していきたいと思います。今週のリスナーさんです。こちらのコーナーではインスタグラムの投稿にランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。まず一番参加された方が多かった大会は勝田全国マラソンです。こちら名産の干し芋がですね、参加賞として配られます。干し芋なので乾燥芋、乾燥、まあ、ドライの乾燥ですけども、そこをもじってですね、走り切ったの乾燥に変えて乾燥芋という名前で配られます。皆さんそれを写している写真が非常に多かったです。その次に多かった大会が大阪ハーフマラソンです。大阪国際女子マラソンの裏でといいますか、一部スライドのコースもありますよね。私大阪国際女子マラソン途中までテレビで観戦していたんですけれども、走ってらっしゃる方がですね、一生懸命選手の皆さんを応援している姿が映っていて、東京レガシーハーフマラソンとね、似たような感じでしたね。やっぱ沿道から応援するのも楽しいですけど、自分がランナーとして走りながらトップ選手を応援するっていうのもなかなか他のスポーツではないですもんね。トップ選手と一般の選手が同じフィールドで戦えるっていうのはまずないですもんね。そんな特別なですね、体験をされた方たくさんいらっしゃいました。そして続いて多かったのが何個か同率でありますが、まず一つ目は新宿シティハーフマラソンです。こちらも都心本当にど真ん中を走れる人気のある大会です。私も走ったことがあります。この新宿シティハーフマラソンはふるさと納税枠5万円であって、5万円はさすがにちょっと高いなと思いました。ハーフマラソンでね、いくら返礼品が3割だとしてもですよ。だからそれだけエントリーフィーが高いのかなとも思いました。そして続いては湘南藤沢市民マラソンに出られた方もたくさんいらっしゃいました。こちらの大会はですね、10マイルの大会ですね。16キロです。私も何回か出場したことがあって、毎回9位とか8位とかなんですよね。高校生も走ったりとか、あと親子ランっていうカテゴリーがあってですね、お子さんと一緒に走られた方もいらっしゃいました。そして続いては立山若潮マラソンです。千葉ですね。こちら走られた方も複数いらっしゃいました。なんか菜の花のイメージですよね。続いてはですね、トラック競技、ワン東京トラックタイムトライアルに出られた方も複数いらっしゃいます。そして駅伝では熊谷目沼駅伝に出られた方いらっしゃいました。そしてトレイルでは沖縄で行われました伊平屋ミレッジトレイルに参加された方いらっしゃいます。また二子玉川マラソンですとか月齢川崎マラソンに出られた方もいらっしゃいました。あとオンラインの大会ではあるんですけど、こちらも複数投稿があったんですが、オンラインの京都マラソンの参加賞が届きましたということで、ちょっと和物っぽいカードケース、チャックのついてるカードケースが参加賞で届きましたという方複数拝見しました。人によって柄が違っていて、可愛らしい柄の方もいれば結構シックな柄の方もいて、かなり種類があるんだと思います。さあ他の投稿ではですね、真っ黄色のポストを投稿されている方がいらっしゃいました。渥美半島だそうなんですが、これもやっぱり菜の花畑、その菜の花畑にポツンと立っている真っ黄色の、昔の円柱形のポストです。幸せの黄色いポストというふうに書いてありました。このような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグなんですけれども、もう7万1000件を超えました。本当に皆さんありがとうございます。ご自身の投稿につけていただくもよし、検索に使っていただくもよし、どうぞお使いください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続きとなりますが、2024年の目標そして抱負です。前回はですね、皆さんの具体的な目標タイムなどをお伝えしてまいりました。ほぼフルマラソンに限定された、そんな回だったと思いますが、他の競技に関しましてもたくさん目標をいただいておりますし、ランニング関係だけでなく他の目標もいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。 それでは皆さんの2024年の目標を引き続きご紹介していきます。まずはダイエットという方の目標です。サブ4に向けてもう一度気合を入れてダイエット&走る。昨年4月のトレイルの大会で右足首の靭帯をやってからまともに走れなくなり、体重も増加し、月間走行距離も50キロ程度、体力も激落ち。いろいろエントリーした大会の DNS、DNF が続いてしまい、悔しいシーズンだったので、そのリベンジの1年にしたいですというふうにいただきました。いや、トレイルでは足くじきがちですよね。くじいたそのものの、その痛みももちろんなんですけど、なんかこう足首がありえない方向に曲がった時のなんか精神的なダメージがすっごいなんか辛くって、私はで、やっぱり足くじき出すとね、なんかくじき癖みたいなのがついてくるので、くじきやすい人はテーピングなんかでこう比較的固めてね、ぐねっとやらないように気をつけましょう。さあ、続いてはですね、フルマラソン以外の競技の目標もいただいておりますのでご紹介したいんですが、まずは多かったのがトレイルランニングということで、しかも皆さん目指しているところは100キロ超だったり100マイルだったりします。すごいですね、皆さんロングの方です。ご紹介していきます。2024年の目標は100キロ超のトレイルランニング完走です。昨年は70キロのトレイルランニングレースを2回完走することができ、今年はさらなる未知への挑戦をしていきます。一長一短ではどうにもならないこの目標を必ずやり遂げますと力強いお言葉をいただきました。続いての方も100キロ超のトレイルです。今年の目標は100キロ超のトレイルランニング完走です。2022年夏にランニングを始め、2023年は54キロのレースを完走できました。 ITRA スコア600以上でのフィニッシュが目標ですと、具体的な目標もいただいております。そして UTMF ってもう言っちゃいけないのかもしれないですけど、言ってもいいのか、ウルトラトレイルマウント富士の富士100マイルの方ですね、目指す方も複数いらっしゃいます。少なくとも3人いらっしゃいますのでご紹介します。今年の目標は初100マイルの富士100マイル完走です。今までの最長は100キロのトレランです。100キロ以上の距離や時間を走るのが未知すぎて不安でいっぱいです。4月の大会まであと数ヶ月ですが、仕事とトレーニングをなんとか両立させてできる限り頑張りますといただきました。続いての方も富士100です。なんといっても初めて挑戦するマウント富士100マイルの完走。昨年はこのためにトレイルの大会を暗記しポイントを貯めました。今までの最高距離は富士五湖の118キロ、上り下りがれとか困難な旅路が予想されますが、今までの経験を生かしてなんとか制限時間内にゴールまでたどり着きたいです。お値段や休みもそうそう取れないので、最初で最後の挑戦になるかないといただいております。続いても同じく100マイルです。ただ2025年ですに向けてということでいただきました。2025年の富士100マイル完走を目標にしています。今年はそのための準備期間と位置づけ、トレランとロード両方で100キロ超のレースを完走することを目標として設定しました。トレランはなかなか近場で条件に合ったレースがなく吟味している最中です。ロードは昨年80キロ過ぎで関門アウトとなってしまった丹後ウルトラマラソンにぜひリベンジしたいですというふうにいただきました。ロングのトレイル、なんか皆さん挑戦し始めてる。なんか去年の目標の時はここまで多くなかった気がするんですけど、気のせいかな、自分が走ったからかもしれないですね。実は私もですね、また今年会の方に当選しておりまして、出走の予定でおります。昨年は、会に出たいねということで夫婦で話しておりまして、でポイントを取りに行って、ちゃんとポイントを取ってですね、エントリーして、夫婦ともども走ることができて、結果的に最初一緒に走る予定ではなかったんですけど、なんか一緒に行った方がお互いのためにいいなっていう風に自然となりまして、ずっと69キロ夫婦で力を合わせてですね走ることになったんですが、今年はなんとポイントをちゃんと貯めた主人が落選しまして、私はバーチャル UTMF のエントリーをし忘れて、それこそ去年の回のポイントでエントリーしたら私だけ当選してしまいまして、いや試練ですね、試練。今年は一人で、いや去年も一人で走る予定だったんですけど、結果的に二人になると今年こう一人で走んなきゃいけないってなると、なんか急に心細くなっちゃって、結構その場その場のなんて言うんですかね、自分の気持ちを吐露できる相手がいるかいないかで 私は結構違ってたんですね。いやだから誰にも文句言えないなと思うと、なんかちょっとなんかちょっと緊張感漂うなって思ってるんですけど、個人的には。でも富士に挑戦される方はね、本当にすごいなって思います。もう全然本当に富士と海では違いますもん。本当にあの富士の方のレースを見させていただいてるそばでっていう、そんな感じがすごくします。海走ってて本当にそれをすごく思ったので、かといってそれを見て自分もやっぱり富士に行きたいって思うかって言ったら、海のプラス100キロぐらいですからね。それを考えると、なんかこのすぐ富士の人たちを見たからといってそこにいる自分が想像できないですもん。まあポイントを取っていく過程で想像できるようになるのかもしれないですけど、いやだから本当にロングトレイルに挑戦される方々すごいなっていうふうに思います。さあ、ウルトラはウルトラでもウルトラマラソンということで、ウルトラマラソンを目標にしていらっしゃる方もいますのでご紹介します。今年の目標はウルトラマラソン100キロ完走です。私は月間200キロ走行のおじさんランナーです。コロナ前は年間3大会ぐらいは参加していたのですが、去年は久しぶりに1大会となかなか大会に参加していません。マラソン大会の値段も年々上がっているせいもあり、しかしながら今年は前からの憧れでもあった100キロマラソンに目標を絞って参加してみたいと思っております。家族の理解を得るためにも自分でなんとか少しでも貯金したいなと思っておりますといただきました。もう一方、ウルトラマラソンの目標を掲げてらっしゃる方、コメントご紹介します。飛騨高山ウルトラマラソン100キロ完走、昨年71キロの部を完走できたので、今年は3桁ウルトラランナーを目指しますというふうにいただきました。トレイルランもそうですけれども、ウルトラもね、そこまでこう大会の数多くないので、しかも地方が多くって、下手したら後泊もついてきますからね。それ考えるとやっぱり出費は結構普通のマラソンに比べるとかさんでしまいますよね。まあ、私去年あの沖縄100系走らせていただきましたけども、もう私自身そこまで普段から走行距離が多い方ではないんですが、やはりまあ自信につながったというか、まあ大丈夫だろうっていう風な自信の裏付けとなったのは、やっぱり3週連続でレースプロギングやったっていうのがやっぱり大きいですね。まあ、どの大会も本当に関門時間ギリギリで、ペースとしてはめちゃくちゃ遅いんですけれども、やっぱりその時間6時間とか5時間とか動きっぱなしを3週連続やったっていうのが大きいんだと思います。走力というよりかは動いてられる、ずっとその途中でへばったりとか何十分も休んだりとかすることなく動き続けるっていう、そこが結果的にその沖縄100系を走り続けられた要因なのかなとは思いますね。ですので動き続けるっていう意味では、それこそ山登りとかロードをね、5時間6時間走るってなるとなかなか暇ですけど、山の5時間6時間だったら比較的こう景色見ながらとか、こう地面の感じをね、いろいろこう確かめながらだとすぐ過ぎてしまって、終わった後お風呂入って美味しいもの食べてってなったらね、こう楽しい一日になるので、とにかくこう長い時間動いてられる、それに自分自身が飽きないようにするっていうのが一つ重要ポイントかなっていうふうに個人的には思いました。さあ続いてはですね、アイアンマンです。ご紹介しますね。今年の目標はアイアンマン南北海道完走、日本にアイアンマンが戻ってきて記念すべき1回目の大会、今年は笑顔で完走を目指して頑張りたいと思います。エントリー費12万ちょっとでしたので、 DNS だけは避けたく、怪我や体調面も気をつけたいと思いますといただきました。12万円、12万円か。いや、これまで散々この番組でもマラソンのエントリーフィーが高騰していると、物価上昇に比べてね、平均的な、今平均的な物価上昇何パーぐらいですかね、 2.2 から3ぐらいですかね。それに対してマラソン大会4割上がったんですよね、コロナを経て。高い高いって言ってますけど、12万、1ヶ月1万円ずつ貯めて1年でやっと貯まるやつですよ。できっとね、自転車を運ぶ輸送費とか、まあ、別便で送るのか一緒に飛行機に乗っけていくのかとかね、よっても違いますし、まあ、宿泊費とかアイアンマンにこうまつわるギアもたくさんあるでしょうから、いや、トライアスロンはお金かかる、お金かかるって聞いてますけど、やっぱお金かかるんですね。でも本当にね、準備されて最後の最後出れないっていうなるの、本当に悔しいと思うので、体調管理ぜひとも気をつけていただきたいと思います。さあ、まだまだランニング関係の目標いただいておりますので、引き続きご紹介していきます。 今年の目標は何かしらの競技で自己ベストを出すことです。55歳となり現状維持でも十分ですが、自己ベストとなると日頃のトレーニングや私生活など気をつけることが多くなります。インターバル走や筋トレ、ストレッチなどの練習も大切で忙しい毎日です。こんなこと書いていますが、1月8日の枚方ハーフマラソンでもうハーフの自己ベストを更新し目標を達成してしまいました。欲張りすぎですが、この調子で2月の姫路城マラソンでフルマラソンの自己ベストも狙っていきますというふうにいただきました。明けて8日で目標達成っていう、めちゃめちゃ早いですね。もうこれはね、もう年初に立てた目標をやっぱ軌道修正しなきゃいけないですよね。ぜひ高みを目指してください。さて続いて、こんな方もいらっしゃいますね。ご紹介します。6月にカリフォルニアで行われるウエスタンステイツというトレイルランニングに息子が出ます。サポートで来てほしいとのこと。私、自慢じゃないですが、英語話せないし、右ハンドルの日本車しか運転したことないです。海外もツアーでしか行ったことないです。不安だらけですが、息子の足手まといにだけはならぬようサポートしていきたいです。レイさんは海外慣れしてると思いますが、これだけは気をつけたい方がいいことありますか？どなたかウエスタンステイツについてご存知の方いらっしゃいますか？といただきました。まずウエスタンステイツについてご存知の方、ぜひ教えてください。で、海外でこれは気をつける、いや実は私もそんなに海外慣れしてるわけではないんですよ。だって初めて海外旅行行ったの30歳ぐらいですもん。で、英語話せないし、今はまあちょいっとだったら話せるんですけど、いやそれでもなんか慣れてるっていう部類には入らないですね。台湾は慣れてますよ。台湾は慣れてますけど、アメリカは1回しか行ったことないですし、そんなに慣れてはいないです。でもこう海外に行かれるっていう、それ以前にやっぱりサポートで行かれるので、どれだけそのランナーのニーズを汲み取って準備していくかっていうのは多分すごく重要だと思います。しかも海外なので、まあ、日本のものが手に入らない、現地でも手に入らない可能性が高いので、まあもちろんこういうレースに出られる方なので息子さんすごいこう準備してらっしゃると思うんですけど、できるだけ詳細なリストをもらって、でもし可能であれば今までこう出場された大会でもしサポートがつくような大会があれば、そのサポーターの方とちょっとお話をするとか、こう言語よりも何よりもサポートするためにこうどういうことものが必要かっていうのをこう徹底的にこう調べていって、ランナーである息子さんのこう不安を少しでも、リスク要因を少しでも減らしていくっていうことが重要だと思うので、まずはそこをしていただいて、で今はまあどこでも携帯電話使えるので、まずは通信をきっちり確保することが一番でしょうね。きっともし携帯電話の電波つながらないみたいなところがある可能性があるのであれば、お金かけてでも衛星電話月単位で契約できるプランもあるはずなので、それを一応もしもの時のために契約しておくとか、あと先ほどの準備の中にもありましたけど、サポートの方ってともすれば走ってる方よりも結構こう辛い状況になるというか、自分の都合で全く動けなくなるので、ある程度こうそういう環境に慣れておく必要もあるかもしれないですね。おそらくランナーご本人はこうあまり寝ずにずっと進まれると思うので、サポーターの方が体調崩されないようにちゃんと栄養のもの、栄養があるものを食べるとか、寝てしまわないようにカフェイン用意しておくとか、いやでも今ざっと思いつくことしか言えてないので、でもそれこそゆりちゃんとの対談の時に、ゆりちゃんが以前サポーターしてたっていう話も出てきて、すごい大変だったっていう話も聞いたので、その辺もちらっと聞いていただけると参考になるかなと思います。ぜひ皆さん、カリフォルニアで行われるウエスタンステイツご存知の方いらっしゃいましたら、番組に情報をお寄せください。お願いいたします。さあ続いての目標いきたいと思います。ついに来ました、来ちゃいました、2024年、今年は年男、6月で60となります。記念に60キロ記念ラン走ってみたいです。フルマラソン以上走ったことのない私ですが、せっかくのチャンスなので赤いウェア着て挑戦してみたいなと思っています、といただきました。すぐね、電車でエスケープできるところをコース設定すると、万が一なんかあってもすぐ帰れるので、そういうところを設定されることをお勧めします。さあまだまだご紹介していきます。数年前から毎年怪我をしていて、以前ほど走れない日々が続いているので、今年こそ怪我なくランニングを楽しむのが目標です。 怪我をして初めて普通に走れることのありがたさをしみじみ感じるようになりました。走るだけでなく筋トレや体幹トレーニングもしっかり行って怪我しない体づくりに努めていきますといただきました。怪我するとね本当に辛いですし、本当に全然走れないっていう時はもう休むしかないんですけど、いけるかな、いけないかなみたいな、こう希望がちょっと見えてきた段階で、あ、やっぱりまだダメだったみたいな時は精神的なショックも大きいですからね。ご自身の体と相談しながらっていう形だと思いますけれども、無理のない形で徐々に戻していっていただければなと思います。さあ続いての目標です。春夏秋冬途切れることなくランニングをすること。昨年は大会に出ることが決まる秋まで何もせず休眠しておりました。運動不足解消のためのランニングですが、モチベ維持のため定期的に大会出場する必要があります。今年は年間を通してまんべんなく大会にエントリーし、途切れることなく走り続けますといただきました。夏はね結構ね辛かったですよね。特に去年の夏めちゃくちゃ暑かったので、もう今冬になってしまうとなんかそのことをだいぶ忘れてしまうんですけど、まだね冬の方がやっぱ走れますよね。と言ってもやっぱり寒いとか風強いとかでいろいろ理由つけて走らないんですけど、なかなか難しいですよね。さあ続いての目標です。昨年は目標に挙げていた年間700キロを無事に達成できました。人と比べるわけではありませんが、上を見ればキリがないし、高いレベルを求めてチャレンジをしたいけれど怪我はしたくない、せめて去年の自分は超えたいという目標からプラス100キロの年間800キロ、5キロ、10キロのベスト更新、腹筋、体幹トレーニングでウエストを絞る、体重を高校の時にする、あとマイナス5キロ、年々体力もついてきたのでスピード、距離、時間にこだわって体力作りをしていこうかなと思います。数字で管理ができるようになりたいので、今年は嫁さんの承諾を得られるようオアランナーの265とインデックス S2 をゲットも密かな目標です、ということで、ダブルゲットは結構承認を取得するのに大変だと思うんですけど、ガミたまにねキャンペーンやってるので、特にガーミンストアセットで買うとちょっとお得とかねあるかもしれないので、ちょっと見といてください。さあこんなこともいらっしゃいます。目標ではないのですが、ランニングへの向き合い方を変えようと思っています。今月でランニング歴が丸15年になります。来月の青梅マラソンを走ったら一旦大会出場は終わりにしようと思っています。ランニング以外にもやりたいこと、時間を使いたいこともあり、ランニングの比重を減らす感じです。でもランニング自体はこれからも続けますよ。生活の一部ですし、健康維持、より気楽に走っていきたいなと思っています。53歳といただきました。いや本当にこう皆さんの時間の中、人生の中にはいろんな要素が含まれていると思いますので、どこにどれだけどれぐらい時間とお金を使っていくかっていうのは本当に自分自身が決めることなので、それに従って進んでいっていただきたいなって思います。何かこう後退するわけではなくって、次前に進むために割合を調整するってそれだけですからね。そしてね、時々走る時にまたこのポッドキャスト聞いていただけたらなと思います。さあこんなコメントもいただきました。神戸マラソンを3回走らせてもらってからは、恩返しの施設エイドを毎年32キロあたりで回転して最終ランナーまで応援してきたのですが、今回の神戸マラソンはお顔のちっちゃいべっぴんさんが立ち寄って冷凍みかんを食べながら関西のおばちゃんトークをしてくれました。次回もれいちゃんが神戸マラソンに当選して私のお店で近所のおばちゃんトークできることを今年の目標にしたいと思います、というふうにいただきました。その説はありがとうございました。スイファミの方で、スイファミというのはスイちゃんのファンクラブの方なんですけど、ファンクラブ？ファンの集まり？なのでこうパッと見て、あ、スイファミの皆さんだってすぐ分かって立ち寄ったんですけど、冷凍みかんが置いてあってめっちゃ美味しかったです。で本当になんか近所で居合わせたおばちゃんみたいな、なんか今年ゴミどうみたいな、そういう話をして、本当になんかね道端で話してるみたいな、そんな感じでした。まあただし私は車道ですけどね。去年もこうね、私に会うことを目標にしてくださってた方もいて、会えましたっていう方もいらっしゃれば、会えなかったっていう方もいらっしゃいますけれども、本当にそう言っていただけることって本当にありがたいなと思いますし、私もいろんなところに皆さんに会いに行きたいなと思っております。さあ続いての目標です。今年こそ筋トレを目標にします。走っているのに意外と浮き輪がと言われてしまったので、浮き輪を取って腹筋を鍛えたいと思います。 毎年筋トレもフルマラソンの目標タイムを達成するためのサブ目標として組み込むのですが、なかなか続けられていません。ということで今年はメインの目標の方に腹筋を入れます。何をやって鍛えるかこれから考えます。自宅でできるおすすめがあれば教えてください、といただきました。私体脂肪率 30% ぐらいあるので超絶隠れ肥満なんですけど、でも去年からパーソナルトレーニングでピラティスを習い始めたんですね。いや、そしたら本当になんか気づきばっかりというか、体って面白いなって思う時もあれば、体って難しいなって思う時もあって、まあ、どちらかというと難しいなって思うことの方が多いですね。でもちろんその時その時そのトレーニングをきちんとこなしていくっていうことももちろん大事なんですけど、やっぱ普段の姿勢とかですね、歩き方とか座り方とか、結局運動してる時間って24時間のうち1時間とか2時間とか3時間ぐらいしかない一方で、会社で座ってる時間とか電車で立ってる時間、まあそれもそんなに長くないか、あとぼーっと歩いてる時間とか、やっぱりそっちの方が長いので、そこの部分でいかにきちんと筋肉使うかっていうのが、無意識でやってるからこそ意識してやるとすごい疲れますし、脳みそも疲れますし、だからなんか髪の毛乾かす時だけはちゃんと立とうとか、何々の時だけはちゃんと何々しようみたいなのを最近は結構心がけてます。そういうピラティスの先生とかヨガの先生とか、あと治療家の方ですね、体に関わってるけれども我々の競技とは別のところにいる方々の見解っていうのが結構第三者的立場で面白かったりするので、同じように先生方もそういうふうに考えるのが好きな方っていうのに当たると、やっぱ一緒に考えていくのが結構楽しいので、もちろんランニングコーチとかそういう専門の方に見ていただくのが一番早道ではあるんですけど、練習組んでもらったりとか筋トレもそうですけど、そういう方じゃない方で体に関して詳しい方の意見もすごい面白いなって思います。でも筋トレは本当に なんか回数とか勢いじゃなくって、いかにゆっくりやるかとか、なんかそういうのが最近効くなと思ってます。続いてのコメントご紹介します。今年の抱負はシンプルにランニングを楽しんで楽しんで楽しみまくるです。初フルマラソンの完走後の昨年は大会出場せず町ランを楽しみました。往復50キロのロング走をしたり、初皇居ランを楽しんだりと、走りたいところを走るのが大変気持ちよかったので、今年もこれだろうと楽しく走ることを抱負にしました。ちなみに久しぶりの大会参加で勝った全国マラソンを楽しく走ります。町ランについては山手線一周ランにもチャレンジできるといいな、今年もよろしくお願いします、といただきました。こちらこそよろしくお願いします。本当町ランはね、楽しいですよね。本当に走るスピードぐらいがちょうどこう街を見るのに適したスピードだと私はすごい実感していて、だから本当にランニング途中に出会った美味しそうなお店とかね、なんかもうリストがいっぱいいっぱいになってますさあ、ランニング関係の目標たくさんいただいておりましたけれども、ランニング関係以外もたくさんいただいておりますのでご紹介していきます。まずはこんな方です。現在2歳の娘がいます。最近ますますおしゃべりが上手になってきたため、娘に覚えてほしくないような言葉遣いをしないことが今年の一番の目標です。娘に対しては寛容に接することができるのに、つい旦那さんに対しては厳しい言葉遣いをしてしまうことを反省しています。旦那さんのサポートのおかげでランニングなど自分のやりたいことができていて、本当はとても感謝しているのですが、レイさんは旦那さんとのコミュニケーションで心がけてらっしゃることはありますか？娘に覚えてほしくないような言葉遣いをしないことを達成できたら、今度は娘に覚えてほしい美しい言葉遣いをすることを次の目標に見据えたいと思います、といただきました。このコメントをね、ぜひご主人にね、この部分をさらりとこう聞いていただいてですね、間接的に感謝の気持ちをね伝えていただくといいかななんて思ってます。なんかさらりと車の中で聞くとかね、私心がけてること、いやなんかそんなになんか人に言えるほど立派じゃないですけど、ほうれん草はきちんとやんなきゃなっていうふうには心がけてはいます。それは多分お互いに心がけてるんじゃないかなと思います。今日もたまたま会社でこう業務とは直接関係のないイベントをやる、こうなんかなんていうんですかね、集まりがあって、それでなんかストレスをためないなんか 行動の仕方みたいなことについて話し合ってたんですけど、昼休み使ってミーティングして、なんかその時もなんか夫婦の役割分担について聞かれて話したんですけど、だからなんか続いてて、わーと思いましたね。こと夫婦においては家族ですけど、やっぱ他人なので自分と全く同じ思想とかバックグラウンドとかじゃないっていうのをやっぱ意識しないといけないなって思います。やっぱ家族っていう、これすっごいこう最強ワードだと思うんですよ。最強ワードっていうか最強コミュニティだと思うんですけど、そこにまるっと入れてしまうとなんか自分と同じみたいな風に捉えてしまいがちなんですけど、やっぱ他人は他人なので、そこはきっちり分けなきゃいけない部分がその数パーセント常に持っておかなきゃいけないなっていうのは思います。でもなんかその家族っていうその最強コミュニティ&最強ワードに甘えてしまって、なんか不甲斐ない感じになってしまうこともあるんですけど、まあ、だからこそ特に夫婦は他人同士だっていうのをきっちりこう頭の片隅じゃなくって、まあまあ主要なところに置いとかなきゃなって思ってます。まあ、主人もねこのポッドキャスト聞いてるので、後で何て言われるか分かんないですけどね。でも娘さんにね、覚えてほしくないような言葉遣い、あと覚えてほしいような言葉遣い、一生懸命心がけてても、幼稚園とか保育園行っちゃうとね、なんかキャッチーワードに駆逐されるんですよね、お子さんって。本当あのコロナの初め頃に在宅勤務で退屈してる同僚の息子さんがずっと会議中にうんちって言ってましたからね。200回ぐらい言ってましたからね。でお母さんが怒るのが嬉しいんですよね、特に男の子だから。だからこうね、いろいろ覚えちゃうだろうなと思いつつ、でもどうですかね、例えば本、書籍に書かれてる言葉って極端にお下品だったり汚い言葉ってあまりないような気がするので、まあ、最近 YouTube 見る子とかも多いですけど、ちっちゃいお子さんで、やっぱ書き言葉、そこをきっちりこう学んで、それに対して自分がこう普段見聞きしてる口語がどうなのかっていうのをこうちゃんと、なんていうんですか、 見極める、聞き極めるために、やっぱ本って重要なのかなって今ふと思いました。続いての目標をご紹介します。ズバリ家族高校です。今年度で3年間の茨城県での単身赴任生活が終了し、福岡県へ帰れます。茨城では自分の時間がかなりあり、ランニングを好き勝手にやってきましたが、福岡へ帰るとそういうわけにはいかなくなります。おそらく現在のベストタイムを更新するのはかなり難しくなると思われますが、家族と触れ合う時間の方が絶対に大切なので、家族優先でランニングしていきたいと思います。ですがサブ 3.5 前後維持するくらいの走力はつけておきたいと考えています。そして子供が大きくなるであろう10年後の40歳ぐらいに再び本格的にランニングを再開し、ベスト更新していきたいです。残りの茨城生活楽しみます、といただきました。どういう形であれランニング続けていらっしゃれば、また本格的にね詰めて練習される時でも、その伸び方っていうのがいい伸び方されると思うので、ご家族との時間を大切にしつつも、ちょっと時間を見つけていただいて、時々走っていただければなと思います。さあ続いてはこんな目標です。昨年台湾サンダルを履いて台湾台中米蔵マラソン、米の蔵のマラソンに出場してからずっと台湾ロスで、今年また台湾を訪れた時には現地の人たちとそれなりに意思疎通ができればと思い、中国語を勉強したいと思っています。発音がかなり難しいと聞いて、習得するにはかなりハードル高いと思いますけど、それとなく会話できるように頑張りたいと思います。ちなみにレイさんの中国語はマンツーマンで教えてもらっているんですか、といただきました。まさにマンツーマンで台湾の先生に教えてもらってます。台湾出身の先生に教えてもらってます。私最初は中国語、まあ中国語といってもいろいろあるんですけど、主にマンダリンと言われるものですね、そちらを習ってます。北京語です。中国本土と台湾は北京語です。香港は広東語です。で各文字ですね、各文字はですね、中国本土は簡体字、簡単の簡に体育の体に字と書いて、すっごい略されてる感じですね。一方で中国大陸以外は台湾とか香港もそうです。あとは、シンガポールとか、華僑がいらっしゃるところですね、は繁体字といって、日本の旧漢字ですね、東京芸大の芸とか慶応義塾の王とか、画数がやたら多いやつですね、 なので話す言葉と書く言葉がこう組み合わせが結構いろいろパターンがあって、それ自体まず中国語結構大変なんですけど、私は割り切ってですね、もう台湾出身の先生に北京語そして繁体字を習っています。で最初本とかで習おうとしたんです。そしたら、ご指摘の通りですね、発音が難しすぎるんですよ。発音以上に難しいのが声調と呼ばれる声の調べと書いて声調と読みます。主に中国語には4つ声調があると言われていて、最初上がって下に降りるとかですね、ずっとまっすぐ伸ばしたままとか、最初下げて次その次上げるとかですね、調子が違うんですよね。で日本語にそういうのがまずないので、声調というものがどういうものなのかっていうのを、それができる人の見よう見まねをするしかなくって、それはもう本では無理だなと思って先生に直接習うことを決めました。発音は英語の発音記号みたいなものがあるので、ただちょっと難しいですけど、いやでも楽しいです。中国語やっぱり同じ漢字を使うっていう点でなんとなく意味わかりますし、あと文法は全然難しくないですし、あとそもそもなんて言うんですか、英語で言うところの過去形過去分詞みたいなものがないので、動詞のだから時制によって動詞が変化することってないほぼないんですね。じゃあどうやって時制を表すのって言ったら、いろいろ方法あるんですけど、でも明日って言えば未来のことだし、昨日って言ったら過去のことだしみたいな、必ずそのなんて言うんですか、そういう時を表すものを入れるみたいな、それをとりあえず入れちゃえば、英語だってそうですけど、過去形使ってなくっても、昨日なんちゃらするみたいなこと言っちゃっても通じますしね。いやでももしちょっとでも喋れるようになったら、向こうの方すっごい喜んでくれるので、そこから上達しないです。私はもう片言話せただけでわーみたいな風に思われるので。でも喋るスピードが現地の方の方が圧倒的に速くって、やっぱ聞き取りはすっごい難しいです。やっぱ普段どれだけ、教科書で習ってるんですけど、もちろんその漢字というものに頼ってるかっていうのはすごい、その実際に台湾に行って会話聞いてても、あれこういう風に発音してるけどこれって何の漢字だとか結局分かんなくって、前後のその言葉とから推測したりとかで、会話がずっとこう知り合い同士で中国語でつながってる、その文章を聞いて、なんとなくこのことについて話してるのかなみたいな、その程度しか分からないです。でも中国語面白いです。無料の語学アプリとかも最近はたくさん出てるので、私たち一応デュオリンゴっていう無料の語学アプリ、いろんな語学があるんですけど、それの英語圏の人が中国語、これは漢大字なんで字が違うので繁体字を習ってる私にしとるちょっと難しいんですけど、英語圏の人が中国語を習うカテゴリーで練習してます。それをやると英語も中国語もどっちも練習できるので、あとこれも無料なんですけど、中国語の辞書でプレコという PLECO で検索するとアップストアとか出てくるんですけど、なぜかアイコンがなんか魚っていう字なんですけど、この無料の辞書はすっごいよくできてて、これも英語と中国語の間の辞書なんですけど、これはもう繁体字も漢体字もどっちも出てきますし、私有料の中日辞典もちゃんと購入して持ってるんですけど、それよりこのプレコの方が使い勝手が良いです。デュオリンゴという無料のアプリとプレコという無料の中国語辞書、どちらも英語からやる、これおすすめです。やっぱ辞書ないとそれこそ声調も発音も分かんないので、どっちも無料なのでおすすめです。続いての目標をご紹介します。今年は50歳になる年です。いざコメント投稿しようと思い目標を決めようとしましたが何も浮かびません。そういえば年始に目標を立てたことないなと、これまでの人生でなかったと思いました。以前の放送の皆様の目標などを伺っていましたが、自分に置き換えて考えていなかったと反省。とは言っても学校や仕事でも漠然と過ごしていたわけではなく、受験に向けた猛勉強や海外勤務に選抜されるための取り組みなどと、年始に改まってではなく自分のタイミングで目標を立てていたんだなと納得。年始は寒いですし、なかなか頭も気持ちも活発にならないから、みんなで目標を言い合う文化があるのかなとも思ってしまいます。私が目標を決めるのはもう少し落ち着いてからとなりそうです。 そういえば妻が学生の頃にお世話になったホストファミリー夫妻がこの秋にニュージーランドから来日予定なので、家の片付けと英語のブラッシュアップ、観光地の選定などおもてなし準備が必要ですね。寒くなりましたがお体に気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。まあ、なんとなくね、なんとなく年始は年の初めだからっていう、そのなんか何のなんか何ですかね、ただそれだけっていうので、皆さんね目標を立て、そして立てていただきっていう形なんですけど、まあ、かくいう私もね、なんか目標あるかって言われたら、まあ、この番組はですね、健やかに続けることっていうのがまず大前提ですし、自分自身体調ちゃんと管理することとかも目標ですし、もう目標だらけですよね。でもそれはなんか目標っていうよりかは、なんかもうちょっとなんかすごい手前の、常に 手の届くところにあるような事項なので、なんか目標っていうとね、なんか手が届きそうで届かなさそうで、あーなんか届くかもみたいなのがね、目標っていうイメージが強いので、でもあくまで目標だから、最終的に別に達成できても達成できなくても、なんかそれに向かっていったことが素晴らしいっていう、特にこと趣味においてはそうだと思いますし、まあ、お仕事とかだとね、結構目標達成できなかったら辛いですけどね。まあ、でも私もあんまりなんか目標に向かって仕事すると、なんか大事なことをなんか見落としそうな気がして、もちろん意識はするんですけど、こだわりはしないようにしてます。綺麗事言ってられるのは、あの年初始めの今だけかもしれないですけどね、年末になってきたらまたやばいとか言って、今年私やばいんですみたいな風に、あの皆さんに泣きついてるかもしれませんが、そういう状況でございます。続いての目標です。お勉強系です。2023年の目標に掲げていた資格試験、昨年番組でも読み上げていただきました。受験に必要な学校に通い、半年かけて準備して、結果が出たのが12月18日、まさかの1点不足で不合格。しかも会社の人3人と一緒に受けて落ちたのは自分だけ。1年が無駄になった気がして、年末にめちゃくちゃ落ち込みました。まだダメージから回復しきっていませんが、今年こそはリベンジしたいと思います。ちなみに次回の試験は東京マラソンと日程が重なるため、東京マラソンを優先して7月に再受験します。試験は7月にまたありますが、東京マラソンは次いつ当たるか分かりませんしね。ちなみに今回7年ぶり2回目の出場予定。そんなわけで、来年のこのコーナーではおめでとうと読んでいただけるよう頑張りますといただきました。1点か、1点はちょっとね、1点悔しいですね。大人になってからのテスト勉強ってやっぱ学生の頃と全然違いますもんね。まあ、親には申し訳ないですけど、なんか受験勉強とかはね、なんかやらされてる感ありますけど、でも吸収はめちゃめちゃ若いから、もう スポンジのようにね、いろいろ覚えられますけど、大人になってからこれがもう記憶力がもう本当にため息出ちゃうぐらい記憶力がダメになってくるので、しかも自分でお金払ってる、まあ会社がね後で立て替えてくれるとかあるところも多いと思うんですけど、だからこそね、早めに合格しておきたいっていうのがあるんですけど、これがなかなかね難しいですよね。まあ、去年防災士の資格受けましたけど、防災士の資格はあの合格率9割6分かなんかぐらいなので、そんなのね、あのあまりこう勉強しましたけど、他の資格に比べれば、まあ、かなりあの広きもんですので、いや、なんか私もあの資格の学校のタックに通ってた頃を思い出します。本当に毎日晩ご飯グラノーラしか食べてませんでしたからね、会社で自分の席で、あのグラノーラを豆乳かけて食べて、もうそれしか食べないです。で、6時ぐらいからタックに行って11時ぐらいまで勉強して、11時にもう一回なんで会社に帰ってきてたんだろう、帰ってきてちょっとだけ残務処理して家帰るみたいな、一日それ終了ですよね。楽しみが他にないというか、楽しみが何もないから、もうひたすら本当にあのグラノーラを食べてました、タックがある日は。まあ、毎日じゃないのね、週3回ぐらいでしたっけ。だから逆にその資格の学校がない時は走ったりとか飲んだりとかしてわちゃわちゃしてたんで、まあ、だからすぐ合格しなかったんだろうなって思うんですけど、証券アナリストとか。いや、でもとにかくですね、来年のこのコーナー、合格のコメント読ませてください。続いての目標をご紹介します。2024年春、再び転勤になりそうです。東京での生活にも慣れ、乱友さんや事務友さんもせっかくできたのに、でも永遠の別れではないし、また大会ついでに足を伸ばして会えるといいな。 次は実家暮らしに戻すか、一人暮らしを継続するかは決めていないけれど、改めてラン友さんやジム友さんを作っていこう。友達100人できるかなということで、もう100人いらっしゃるんじゃないですかね。いやでも転勤が多いご職業の方も大変ですよね。なんかこうね、定期的に転勤っていう方結構いらっしゃるじゃないですか。その度にこう周りの環境がね、ガラッと変わってしまうので、まあ、おそらく慣れていらっしゃると思うんですけども、まあ、それきっかけで、ね、体調崩されたりとかしないようにぜひとも気をつけていただいて、そしてまたラン友さん、ジム友さんを見つけてください。続いても仕事関係です。ランニング以外の2024年の目標は仕事についてです。私は医療ヘルスケア関連の領域で AI とかロボットとかの新規技術を旧来の業務に役立つような DX 関連の新規事業を行ったり、新規技術を保有しているベンチャー企業に出資したり M&A をしたりする仕事をしております。3月にヘッドハンティングされた会社に転職をするので、そこで期待されている成果をしっかりと出し、自分のバリューを出すことです。転職は何回かしているのですが、そこで意識しているのは正しい選択肢を見つけるのではなく、選んだ選択肢を正しくするための努力を行うことだと考えているので、2024年もその点を意識して仕事もランニングも励んでいきたいと思います。仕事のことを書いていると、ランニングチャンネルのリスナーさんはどんなお仕事をされているのか気になりました。ランニングはストレス解消し、走っている時に仕事の課題についてスッと解決策が見える時もあり、その面でも走っていてよかったと感じています、というふうにいただきました。仕事の回も以前やりましたので、ぜひぜひお聞きください。やっぱりお仕事によっては、まあ、なかなかね、書けないお仕事とかもあるので、意外とねコメントが少なかったんですよ。結構集まるかなと私は予想してたんですけど、意外と少なかったんですよね。だからもしかしたらもうランニングと仕事はきっちりと分けてる、分けなきゃと思ってるっていう方も多いのかもしれないです。でも今最先端のお仕事ですよね。この医療分野へのその AI とかそういうロボットとかの活用って、これからどんどんね進んでいくと思いますし、また折に触れてお便りのコーナーにでもお仕事のことをいただければなと思っています。結構やっぱり聞いてらっしゃる年齢層を想像するに、やっぱり40代50代の方が多いと思うので、やっぱ働き盛りの方が多いと思うんですよね。もう私もしかりだとは思うんですが、もちろんこの番組はランニングの番組なのでランニングメインではあるんですけど、やっぱりランニングって生活と密着してる部分もあるので、完全になんか切り離して考える生活と仕事とって結構難しいスポーツなんじゃないかなとも感じているので、まあ、皆さんの生活のこと、家族のこと、仕事のこと、そういうこともこれからも取り上げていければなというふうに思っております。ということで、皆さんの2024年今年の目標お伝えしてまいりました。本当にいろんな目標がありましたよね。まだ目標考えてないっていう方はですね、まだ2月ですから大丈夫です。でちょっとね、考えるのなんか苦手だっていう方は、なんか無理に考える必要もないと思いますし、でも皆さんの目標を聞いて、あ、そういえば自分もっていうふうに思っていただける方が少しでもいらっしゃれば、投稿してくださったね、皆さんの励みにもなりますし、この番組が目指しているところのこうね、いいループが少しでも実現して、こう皆さんのね、より良いランニングライフに貢献できればなというふうに思っております。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは、読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でご紹介していきます。まず最初のお便りです。レイさん、昨年はいろいろありがとうございました。この場を借りてお礼させていただきます。本来であれば水戸黄門万有マラソンの時に実際にお会いして挨拶するつもりでいましたが、何かとバタバタしていて、スタートしてから一瞬見えただけで話しかけることもできず過ぎ去ってしまいました。コメント3回も読んでいただき、ニヤニヤさせてもらい、プレゼントインアメオイルもいただき、本当にありがとうございました。現在は154回から188回、過去回は1回から148回までもう少しでコンプリートできそうです。でも聞き終わったらどうしよう、また1回戻りますか。追伸、おかげさまで昨年の水戸黄門万有マラソンではフルマラソンデビュー3時間39分でゴールすることができましたとのことです。まずは初フルマラソン完走 &PB ですね。おめでとうございます。今だから笑い話として言いますけれども、水戸黄門万有マラソン、毎年スタートの さらに前、まだスタートした後の場所に待機してるんですけど、毎年ものすごい文句を言ってくる審判のおじさんがいまして、だから君たちは今年もダメなんだって言われるんですよね。なんじゃそりゃっていう話なんですけど、来年ももしね出させていただいてまた言われたら、今度こそちゃんとその方の名前を聞こうと思っています。ランニングチャンネル何回か聞いてらっしゃる方って何週ぐらい回ってらっしゃるんですかね。なんかちょっと気の毒になるというか、200話ぐらいしかなくてごめんなさいって思っちゃうんですけど、いやでも200話って結構な、200回って結構な数だぞとも思いつつ、走るとき、こういうの聞いてますっていう回もありましたので、その辺を参考にしていただくとか、あと私はオーディブルを聞くことが多いので、お金かかりますけど、確か月1500円かな、無料期間が終わったら。けど1500円払う価値は私は大いにあると思ってます。オーディブルもおすすめですって、広い意味ではね、このランニングチャンネルの競合にもなるんですけれども、皆さんがねでも退屈しないようにっていうのが一番ですから、ちょっといろいろ試してみてください。続いてのお便りです。レイさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。昨年骨伝導イヤホンを購入してランちゃんに出会って、週末は最新回、平日は過去回を楽しみながら朝ランしています。レイさんの優しい声に癒されています。これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。できるだけね、できるだけ毎週ちゃんとお届けできるようにこれからも頑張っていきたいと思いますし、それができるようにですね、体調管理とか、あと仕事ですね、頑張っていきたいと思います。続いてのお便りです。レイさん、こんばんは。いつもありがとうございます。お便りスペシャル増刊号のアップありがとうございます。走る前からニヤッとしちゃいました。お便りも大切に届けてくれてありがとうございます。無理なさらず今年もよろしくお願いいたしますといただきました。こちらこそありがとうございます。お便りスペシャルをリリースするにあたって、最初はねちゃんと告知してたんですけど、そのうち告知もしなくなっちゃって、だって皆さんちゃんと聞いてくださるんだもんと思って、なので皆さんに甘えてですね、お便りスペシャル回はあんまり告知せずにそのまま世に放ちました。まあ、通常回はね、それでも皆さんちゃんと聞いてくださるんですけど、何かのタイミングでね、この私のインスタでランニングチャンネルを知っていただいてっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、今となってはあのカバー写真というか、あのカバーは恥ずかしいんですけど、変えられない理由があってというか、やっぱ自分の顔写真だと見つけてもらいやすいんですよね。ポッドキャストって皆さんのこう携帯電話の中にデフォルトで入ってるアプリなんですけど、開いてみたことないっていう方が意外と多くって、でこういう風に探すんですよっていう風にご案内するときに、トップ行って、でそこからカテゴリーで探すを入れて、そしてスポーツ行ってって言って、あ、いたって呼ばれるんですよ。まあ、おかげさまで、まあ、比較的ね、たくさん聞いていただいてるので、前の方に上がってくることが多いので、パッて視覚的に見て、私がいたってなると、あ、これだっていう風になるので、なかなかカバー写真が変えられないというか、もうこれは変えちゃダメなんだなと思って変えずにずっといます。どんどんね、実年齢の私と年が開いていくのにどうしようみたいな。あれ、何歳の時ですかね。2018とかなんで、もう6年前になっちゃうか。それはちょっとなんかちょっと詐欺っぽいですね。なんか考えなきゃいけないですね。さあ、続いてのお便りご紹介します。レイさん、神戸マラソンで初めてお会いしお話もでき光栄でした。またこれからもプロギング頑張ってください。こちらも練習している公園なので、少しでも綺麗になればと、目についたらゴミを拾って頑張ります。また岡山マラソンもぜひお越しくださいませといただきました。ありがとうございます。晴れの国岡山いいですよね。四国の母の実家に帰るときに、いつもね新幹線岡山で降りてっていうね中継地点だったので、よく行っておりました。けどね、ちゃんと降りて岡山市はちゃんと観光したことがないので、してみたいなと思ってます。さあ、続いてガーミンの話題ご紹介します。アナログ昭和人間の私、ガーミンがスマホと突然同期しなくなりてんやわんや。 SNS などで調べてあれこれやるも全くつながらず、ガーミンに問い合わせるもキャッチボールできる知識もなく、諦めて有線で PC 経由でデータ送信していました。友人がガーミンの故障で三宮のガーミンストアに行くとのことで同行。 ついでに何やっても同期できないのですがと見てもらうと、あ、できますよとちょちょいのちょいのものの1分で同期してくれました。嬉しいやら恥ずかしいやら、その上私のランニング記録を見てアドバイスまでいただいちゃいました。やっぱりガーミンストアはすごい。なんでもネットの時代、リアル店舗の存在意義が薄れてきたこの頃ですが、実店舗ここにありの存在感を改めて感じました。ありがとうございました。店長のサブ 3.5 いけますよの言葉を信じて練習頑張って達成報告に行きたいものですといただきました。ありがとうございます。もし皆さんのお住まいのですね、地域にガーミストアありましたら、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。あの、売りつけられることはまずありませんので安心してください。そしてあの、ガーミンユーザーだってわかるとやっぱりショップの方も嬉しくなりますし、そこからこう話が咲いたりとか、皆さんがちょっとわからないとか引っかかってる機能とかいうことに対してもアドバイスもらえますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。で、ガーミンストアはどこのお店もまあまあコンパクトなお店が多いんですけれども、置いてる機種が結構多くって、でそのほとんどがですね、実際に電源が入ってるちゃんとしたものなんですね。サンプルとかではない。だからこう 大きさの感じとか持ってみた感じ、その重さの感じとか、やっぱり実機を触ってみないとわからないっていう部分すごく大きいと思うので、ぜひぜひあのガーミンどうしようかな、ちょっと迷ってるなって思い始めた時にガーミンストアに行ってみてください。スポーツ店とか、あと家電量販店とかでも置いてるんですけど、結構ショーケースの中にあったりとか、これいつのやつだろうみたいな、スポーツ店さんとかね、結構イニシエルのやつ置いてたりするので、でやっぱショーケースから出してもらうって抵抗ねあるじゃないですか。 ありがとうございますとか言って、考えますとか言ってね、なんか返すのもね、なんか何回もできないじゃないですか。ガーミンストアだったらもう本当に触りたい放題なんで、ぜひぜひ行っていただきたいというのと、まあ、何か困ったことがあった時にですね、まあ、ヘルプデスクにお問い合わせいただくのが、まあ、一番そこにこうケースが集約するので、解決の近道にはなるんですけれども、どう説明したらいいかもわかんないし、その症状がずっと出るとか、そのもう全く電源が入らないとかだったらもうヘルプデスクですけど、なんか安定しない、なんか調子悪いみたいな感じの時はちょっとお店で見てもらうというのもありかもしれないですね。ガーミンこれまで本当にあの直営の店が本当に少なくって、この数年ですよね、直営店本腰入れてきたのが、どんどん拡大する方向だと思いますので、ガーミンマスターのね活躍しどころも増えつつあるということで、またねお店行きたいです。さあ、続いてのガーミンに関するお便りです。いつも楽しく聞かせていただいています。ガーミンウォッチを新調し、久々にウォッチフェイスをいじるためにコネクト IQ ストアを覗いたところ、いろいろなアプリがあることに今更気づきました。おすすめのウォッチフェイスやアプリがありましたらぜひご紹介くださいってことなんですけれども、おすすめどれですかね、なんだろう。でもとにかくどんどんこうダウンロードしてみるっていうのが一番いいかもしれないですね。サンプルで見た感じ、スマホ上で見た感じと実際に自分のガーミンに落としてみた感じがやっぱ若干ちょっと雰囲気異なる場合があるので、いろいろ落としてみられることをおすすめしますし、まあ、面白いところではないですかね、まあ、なんかすぐなんかお金払えって言われますけど、昔フライトレーダーとか、あと星座早見表、もやランニングと関係ないですけどね、でもなんか自分の手元でそれが表示できたらなんか夢あるなっていうのはありますよね。ぜひいろんなウォッチフェイスダウンロードしてみてください。さあ、ガーミンに関してこんなお便りもいただきました。搭乗予定の飛行機が大幅遅延、暇を持て余してダウンロードしていただけのガーミンの説明書を読んでみました。そろそろ買い替えたと思っていたのですが、私のガーミンこんなに使っていない機能があるのかと驚かされました。もう少しお世話になろうと思いました。今年は使っていない機能に挑戦するぞということで、本当ね、ガーミン最新機種じゃなくっても機能がむちゃくちゃ充実してるので、それをね5つのボタンで全部こなさなきゃいけないっていうのがちょっと難易度高いんですけど、説明書読むの嫌いだという方はですね、ぜひ説明書の目次だけでも見ていただいて、目次だけ見ればとりあえずどんな機能があるかっていうのがわかるので、ぜひ見てみてください。私は以前あの自分が支給されたモデルの説明書はですね、全部ダウンロードして片っ端から全部読んでましたね。それが結果としてこうガーミンマスターという称号につながったので、なんかね、一つを極めるっていうのは、特にオリジナリティある一つを極めるっていうのはすごくこうやっぱり希少性が 希少性が貴重性が高いんだなっていうふうに実感しました。でも本当はあのガーミン安い買い物ではないので、やっぱこうね、回収するために使い倒していただきたいと思います。ということで、皆さんのお便りにご紹介してまいりましたこのコーナーではですね、読んで字のごとくでございますが、皆さんからいただいたお便りご紹介していきます。このお便りはランナーズボイスのコメントを募集する Google フォームの一番下についております。お便りだけいただくでも全く問題ございません。過去の回の感想、そしてこんなこと言い忘れたということですとか、こんな大会出てきました、ランニングに関係あるなし問いません。ぜひお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。合計4回にわたってお届けしてまいりました2023年の重大ニュース、そして2024年の目標&抱負、いかがでしたでしょうか。毎年恒例の企画ではありますけれども、やっぱりその年その年ですね、新鮮な気持ちでこの回を私もなんかリリースできているので、ランニングという共通の趣味はありつつもですね、皆さん常に進化していたり新しいところに挑戦したりということで前に進み続けてらっしゃるんだなっていうことを改めて実感いたしました。さて、次回のお題なんですが、すでに告知しています通り、こちらも恒例の企画です。冬のおすすめアイテムです。まだコメントを募集しております。ちょっといつまで募集しようかは迷ってるところなんですけれども、現時点ではまだ募集しております。すでに皆さんからたくさんいただいております。冬シーズンではあるんですけどね、本州ではけど寒いとなかなか走り出せないとかですね、いろいろな工夫あると思います。ぜひぜひお寄せください。募集フォームはこの回のショーノート、目次のようなところに Google フォームのリンク貼り付けております。または私のインスタグラムですとかスレッズとかにもリンク貼り付けておりますので、そちらからアクセスしてください。そちらのフォームにですね、お便りのコーナーもついておりますので、お便りあるよという方はそちらの方にお書きください。ということで、ランニングチャンネル第194回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。